お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。海の武士道は終わり、先週から新しいシリーズが始まりました。私は江戸時代に作られた伊能忠敬の日本地図の正確さに驚きました。あんなに昔によくこれだけ正確な地図が作れたな。どのようにして作ったのだろうと興味を覚えました。それで彼のことを調べることにしたのです。それでは歩いて作った正確な地図、2回目です。17歳になった時、彼は医師になろうと思い、土浦にいる知り合いの医師の家に転がり込んで、しばらく住み込みで医術を勉強しました。その時の名前は左中太と言いましたが、左中太の王子である平山東衛門秀忠によって、土浦の医師のもとから隠密の自宅に呼び戻されました。秀忠はこう言ったのです。そなたを佐原村の伊能三郎右衛門家に婿として入らせたいと思う。妻となる娘の名は道という。だが、その前にやっておかなければならないことがある。こんなことを急に言われたのですから、左中太は目を白黒させるばかりです。昔の結婚には、こんなこともあったのですね。左中太は神保家を出て平山家の養子になり、江戸で幕府を抱える儒学の師、林報国大学の神に学んで、忠敬の名前をもらいました。こうして左中太は平山忠敬となって、1762年12月8日、佐原村の伊能家に婿入りしました。結婚式は盛大に開かれました。今後ともよろしくお願いします。晴れて、伊能三郎右衛門忠敬となった若い夫が頭を下げて挨拶すると、道もかしこまって挨拶を返しました。こちらこそ末永くどうぞよろしくお願い申し上げます。翌年、忠敬と道の間には女の子が生まれました。長女の稲です。忠敬は初めて親になった喜びをかみしめました。また、これからは家族をますます大切にして、伊能家の家長として一生懸命働かなければならないという気持ちでいっぱいになりました。時は流れ、1778年、それまで幕府が直接治める天領だった佐原村が、旗本、津田日向の神の領地になりました。これからの佐原村は津田氏が治めることになったのです。その少し前、妻の道と1ヶ月ほど東北地方を旅行して帰ってきたばかりの忠敬は、7月になって長沢次郎右衛門らの名主や有力者たちと共に江戸の津田氏の屋敷に挨拶に行きました。よくぞ参った。さあ、それぞれ席についてくれ。広い座敷の一段と高い場所に腰を据えた津田日向の神が、目の前にやってきた者たちに声をかけます。恐れ入ります。では。と言って、この時代、武士の礼服だった麻の紙下に身をつけて、座敷の隅に用意された座に着いたのは幕府から、名字帯刀を許されている長沢次郎右衛門のほか、全部で6人の名主たちでした。忠敬はこの時、他の2人と共に紙下を切ることを許されず、袴だけつけて座敷の後ろにある板の間に座らされました。佐原村では共に農民たちから領家と呼ばれて尊敬を集めている長沢家と伊能家なのに、津田氏の屋敷では忠敬はただの農民三郎右衛門でしかなかったのです。それは忠敬にとって随分恥ずかしくて悔しいことでした。後見人の伊能七郎右衛門豊明の言葉が蘇りました。長沢家に追いつき追い越してほしい。佐原村に帰ると一人部屋にこもって忠敬はつぶやきました。まずは自分も長沢次郎右衛門と同じように津田様から名字帯刀を許されて、あのような場所では紙下を身につけ座敷に招かれる身分になりたいものだ。そのためにはどうすればいいのか。 忠敬はあくまでも冷静に、まるで数学の問題を解くように物事を一つずつじっくり考えていきます。すると突然答えがひらめきました。長沢次郎右衛門が名字帯刀を許されたのは、長年にわたって村のために尽くした功績だけではなかった。幕府の役人たちにたびたび貢ぎ物や付け届けをして相手の気持ちをつかんでいたからだ。物や金の力で相手を喜ばせる、気に入ってもらう、そうした行為はこれまで忠敬の発想にはなかったことでした。そんなことをしなくても毎日コツコツと努力して真面目に働いて誰もが認めてくれるようにすればいいと思っていたのです。太陽も空も星も見ていてくれる、ずっとそう思っていました。ところが世の中の実際の仕組みは少し違っていました。自分の立場を認めてもらうためには何もしないで黙っているだけでは始まらないことがあったのです。やむを得ない、これからは長沢次郎右衛門と同じように津田様にはせっせと贈り物をして自分の気持ちを分かっていただこう。門を開けてもらいたければ前に立つだけではいけません。ここを開けてくださいと門を叩くことで中にいる人に知らせなければならないのです。津田氏に自分を認めてもらう場合は贈り物だということに忠敬は初めて気がついたのでした。もちろん贈り物をいくらたくさん差し出しても本人の実力がなければ物や金の力ばかりに頼り寄って大した実力もないくせにと馬鹿にされ笑い物になるだけです。忠敬は違いました。もともと実力はあったのです。その時から始めた江戸の津田邸への贈り物作戦は長沢次郎右衛門にも負けないくらいの勢いになりました。そのまま数年が経ちます。元号が改まった1781年8月、36歳になった忠敬は佐原村本宿組の名主を命じられました。それまで名主をしていた長沢左衛門が病気で亡くなったからです。2年後の1783年は激動の年でした。5月に大雨が降って利根川が溢れました。7月には信州の浅間山が大噴火して山麓では1600人以上の死者が出ました。関東地方の農民が被った被害は多大でした。天明の大飢饉が始まったのです。こういう時こそ名主は一層気を引き締めて村のために尽くさねばならない。忠敬はライバルの長沢次郎右衛門と協力して不作のために年貢が払えなくなった農民たちに米や金銭を分け与えたり食料を配ったりの援助を積極的に行いました。決壊した利根川堤防の修復工事は測量の経験や地図の読み方を知っている忠敬のテキパキした指示が役に立ちました。9月にはそうした活躍が認められて津田氏からついに名字帯刀が許されます。さあ彼の立場が変わりました。これからはどうなるのでしょうか。それでは来週お楽しみに。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。